ハレルヤ、素晴らしい主の恵みがこの場所にあることを感謝します。今日はエステル6章と第2コリントですかね、エステル6章と第2コリント13章ともに分かち合っていきたいと思います。それでは祈ってから始めていきます。みんなで祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様が私たち今日エステル記6章そして第2コリント13章を通して聖霊様が語ってください。 God Almighty, we welcome your presence, Lord God. 本当に主が私たちに御言葉を通して語ってくださることを感謝します。聖霊様を歓迎、主の栄光を表してくださることを期待します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日はレステル6章と第2コリント13章を共に分かち合っていきたいと思います。6章は一節に、その夜王は眠れなかったので記録の書年代書記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。そのように書いてあります。この王が眠れなかった、これは本当にあまり良くないことですけれども、神様はこういうふうにも働くことができるお方です。だから本当にその眠れなくて、この記録の書ですかね、年代記を持ってくるように命じて、それをずっと、あまりつまらないことです。だけれどもそれをずっと読むわけですよね。そこからも主は語ってくださることができます。私もですね、本当にこの大学の頃の、私歴史を専攻したんですけれども、本当にこの読んでると眠くなるような本当に書物がたくさんあります。私も久しぶりにですね、先ほども昔のものを引っ張り出して読んでたんですけれども、もう一瞬で寝れました。素晴らしい睡眠剤が入っていますだけれども本当にこの本当に主は全てのことを働かせて益としてくださるお方です。だからこの眠れなかったり、もう何かこう落ち着かないとかですね、またそれを通しても主は働くことのできるお方です。そしてこのその中に入り口を守っていた王の二人の宦官ビクナタとテレシュス、アーシェレス王を殺していることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。このようにですね、モルデカイが素晴らしい王を守る、そのような働きをしたんですけれども、だけれどもそこで王は尋ねます。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。王に使える若者たちは答えた。彼には何もしていません。このようにですね、何にもしていない、もう本当に神様は公平なお方、主は本当に正義であり、本当に主は報いてくださるお方です。だけれどもこの時にモルデカイが王のために素晴らしいことをして、王の命を救ったにもかかわらず、なんとモルデカイは何にもされていない、何の賞も与えられていないし、本当にこの栄誉とか昇進とかも何もない、そのような状態でした。でもこれも神様の働きです。この時にかなって、本当に先ほども In His Time を賛美しましたけれども、全ては変わる、感謝に、本当に主の栄光、主のこの何ですかね、この素晴らしいことが、主が計画しておられる素晴らしい計画が主のタイミングによって起こることを感謝します。それを私たちは本当に悔しいかもしれない、王の命を救って、本当に命を危うくしながらこのように働いたのに、なんで何にもそれに対する見返りがないのだ。だけれども主はそれを必ず覚えてくださり、王を眠れなくする、その一番いいタイミングで王が眠れない、この時だ、この時が主のタイミングだ。そのように主がその時ちょうど 4節見てください。王は言った、庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備していた柱に彼をかけることを王に上訴しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。これも本当にモルデカイ、そしてイスラエル、ユダヤ人たちにはものすごく危険なこと、危ないこと、そしてもう国が、主が介入して、神様が介入してくださらなければ本当に滅びる、そのような超危険なことです。だけれどもそれすらも主は全て働いて益としようとしておられます。だからこれが神様を信じるということですよね。だけれども私たちは多くの場合、ああ主は私を見捨てられた、ああ主は公義であり正義なるお方なのに私たちのために何もしてくださらない。だけれども私たちは祈り続けます。日本は必ず救われます。私たちは本当にそれを今は真逆に言っているとか、もう本当にこれが逆の方向に行っているように見えるかもしれない。だけれども主はそれを通して、ハマンを通しても、このちょうどその時に主は働いておられます。だからこのように主を信じる、だから全てを働いて益としてくださる神様が私たちを全てのことにタイミングよく、なぜ主は何もされないのか、でも全てをタイミングよく主は働いてくださっておられます。本当に1週間、本当にこの王に仕える若い者たちが彼に言います。今庭に立っているのはハマンです。王は言った、ここに通せ。ハマンが入ってきたので王は彼に言った、王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った、王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。このようにですね、思いを与えたりもされる聖霊様はそのようにも働くことのできるお方です。そのような思いがやってきたり、そのようなタイミングで、全ては主の御手の中で働いています。イエス様はスズメ一羽さえも落ちることはない。だけど今はそれはすごくマイナスに見えるかもしれない。だけれども主は全てのことを働かして、主の計画を必ず成し遂げてくださいます。私たちを証人として用いてくださる、もう本当にそれが、ああなんで、もう本当に全部がマイナスのように思えるかもしれない。だけれども主はちょうどいいタイミングで私たちに働いてくださいます。そしてこのハマンがですね、この王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせてください。そのようにですね、もう本当に王冠を与え、そのように王のこの栄誉を与える、そのようにしたらどうですか、そのように言うわけですよね。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。もうハマンは自分がそのようになるというふうにものすごく楽しみにしています。だけれどもそれは神様はモルデカイを立てるために主が働いてくださいました。そのまたそれを通して、またユダヤ人を、そしてその民を守り、またそれがまた証となり、何千年もの間語り継がれるためです。いまだにこの何ですかね、このことを覚えながらですね、祭りをしています。そして本当にこの何ですか、このそれをですね、10節で見てください。すると王はハマンに言った、あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つも違えてはならない。このようなですね、王命がやってくるわけですね。そのように王の命令を通して、そのようにこのモルデカイが高められる、モルデカイが用いられる、モルデカイがまた影響を与える、 そのようにですね、神様がこのちょうど良い時に全てを働かせて益としてくださる計画を持っておられることを信じます。それをですね、本当に感謝する。まあ、モルデカイもその王の命を救ったのに何もなかったことを本当にしばらくは悔しかったかもしれない。だけれども主はそれを忘れておられません。本当に王が眠れないようにし、本当にそれを王のこの書記官を通して記録の書年代記を持ってくる、もう永遠と眠たいようなそのことを読ませるわけですよね。それを読むことによって、また王がモルデカイの名前を聞いたとき、その神様のそのひらめきとその集中がそこに行くようにされる。今も私たちのうちに働いておられます。神様はそのように深く私たちに関与してくださり、私たちの人生に計画を持っておられます。本当にそのような素晴らしい神様を私たち信じれるこの恵みを心から感謝します。そしてこのこの何ですかね、もうウルデカイにそうしなさい。そしてハマンはですね、いやいやながら往復と馬を取ってきて、もうウルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りである。もう本当に嫌だけれども、これは王の命令であって、これはもう絶対に服従しないといけないものです。もうハマンがいくら力が強くてもそのように従わなければいけない。だけれどもモルデカイはこの王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い急いで家に帰ります。このようにモルデカイが高められ、モルデカイが用いられ、モルデカイがこのように主の栄光を表す器としてですね、そのように整えられていました。だけれどもまたハマンがですね、自分の身に起こったことをイジプト中を自分の妻や友人たちに話します。そして彼の知恵のある者たちとその妻がですね、このように言います。あなたはモルデカイに負けてかけておいでですか。そのモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。だけれども彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。またこれが神様の計画だったわけですよね。それがどんどんどんどん神様の計画、この宴会に行って、またエステルがまた王にこのように願うように、これも全部主の計画の一部でした。だからそのような私たちはいきなり大きな絵は見れないかもしれない。逆に自分たちの人生に起きていることについて嘆いたり悲しんだり悔やんだり、そのようになるかもしれない。だけれどもちょうど良い時に主は私たちを用いてくださいます。ちょうど良い時に、今は不可能に見える、逆に全部が真逆に言っているように見えるかもしれない。だけれども主はこの日本を決して諦めない、この福岡、この日本、主が大きな計画を持っておられます。私たちの目にはそのように映らないかもしれない。だけれども主は今も生きて働いておられます。だから私たちは主よ、あなたに期待します。あなたの計画を待ち望みます。そのように今日も祈ることができます。この第2コリントの第1ですかね、第2ですかね、第2ですか、第2コリント、すみません、第2コリント13章、もう本当にこの私たちが5節を見てみると、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。これは本当に、ね、大切なことですよ。いやね、主は今日も私たちを信仰に立たせてくださいました。だから御言葉を信じる、そして主を信じる、これはなぜですか。私たちはどうしても環境を見てしまったり、どうしても自分の頭で論理的に考えてしまいます。自分の真実というものがあります。だけれども私たちは御言葉によって悔い改める、メタノイアというのは思いが作り変えられるということです。今日も私たち 信仰に立っているか自分を試し、また吟味することができることを感謝します。私たちのうちに働いておられるイエス・キリストがいてくださるからです。御言葉なる主が今日も私たちに語ってくださっておられます。大丈夫だよ、ちょうどいい時に私があなたのために働く、そのように私たち一人一人に語っておられます。だから私たちが本当にそれを信じて、この私たちがその御言葉に立つ、本当にしよう、私たち今日真理の御言葉に私たち立つことができるように助けてください。八節に、私たちは真理に逆らっては何をすることもできず、真理のためなら何でもできるからです。真理の御言葉に私たちが深く根ざす、本当に私たちが自分の概念や自分の思いに頼らず、本当にそれを下ろし、主よ私たちを憐れんでください。そのようにですね、このパウロもですね、この本当にイエス様のために、本当にイエス・キリストのために尽くし、その福音を述べ伝えてにもかかわらず、3節見てください。こういうのはあなた方はキリストが私によって語っておられている証拠を求めているからです。本当にこのようにですね批判され、もうパウロは手紙はすごいけど喋ってる時には本当にひっくり返って倒れたり、もうあれは本当にイエス様が共におられるのか、イエス様が共におられてなんであんなに弱いんだ、そのようにですね批判されたり、そのようにもう恥ずかしめをいつも受けました。そして主よ、この弱さをどうか私から取り除いてください。そのように主に祈っても、いや私の恵みはあなたには十分すぎる、私の恵みはあなたが弱い時にこそ私の恵みは強く現れるからである。そのように言われてですね、本当にパウロは弱さの中で主が大きく用いられた例えです。パウロは人間的に考えたら、主よこの弱さを取り除いてくださったら本当に私はますますますます主のために用いられる、こんなことを言われて、主よあなたは恥ずかしくないんですか、もう証拠を求める、本当にイエス・キリストが彼を通して、私たちには考えられないことですよね。私たちの神学はパウロ先生が書いたことに完璧に基づいています。パウロのこの3分の2、新約聖書3分の2を書いたこの書物がなければ私たちキリスト教というのは成り立たないと言われているぐらい、パウロ先生は大きな影響力と、もう計り知れないこの権威を持って主の御言葉を私たちに刻んでくださいました。これをでもパウロ先生の時にはもう本当に、主よどうにかこれはならないんでしょうか、でも主はちょうど良い時に私があなたを高める。パウロ先生は死んだ後、もう死んだ後にパウロ先生の御言葉が本当に神様の御言葉として認められることによって、もう何千年か何千万人何億人の人々をイエス・キリストの御名によって救いました。本当にこれはパウロ先生は、主よどうにかこれはどうにかならないでしょうか、もういつも私は批判され、もうイエス・キリストが私によって語っておられる証拠を求めたり、もう議会にもう告訴されたりですね、そのようなもうたくさん書いてあります。もうそれを見るたびに私たちは心が痛くなります。パウロ先生のこの手紙がなくて私たちの信仰は成り立たないのに、もうこの時にはこのようにもう激しく攻撃され、本当に痛みつけられ、もうその涙の中で本当に主を頼るしかなかった、そのようなパウロ先生の姿を見ることができます。だけれども本当に私たちがこの御言葉に立っている、だけれどもこの何ですかね、この十節にも書いてあるように、この主が私に授けてくださった権威を用いて、本当に厳しい処置を取ることのないように権威が与えられたのは築き上げるためであって倒すためではないのです。このような偉大な権威をイエス・キリストの御名によって本当に神様から与えられていたのに、だけれどもそれを本当に打ち壊すために用いるのではなく、立て上げるために用いたいと、 本当にこのように証拠を求められ、本当にイエスキリストの皆によって偉大な力と権威が与えられているにもかかわらず、それを用いることがなく、本当に主の栄光のために、主の御国のためにへり下って、そのように他の人をもっと使えるためにイエス様のようにパウロ先生は働きました。このように11節見てみましょう。終わりに、兄弟たち喜びなさい、完全なものとなりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださるからです。このように愛と平和、本当に私たちが一つ心になって、互いに御霊の一致と、本当にそのような中で主が働いてくださる、主が働きやすいということをパウロ先生は知っていたからです。でも分派分裂の中で悪しき霊たちもそれを望みます。なぜなら彼らもそれが働きやすいからです。そのように本当に私たちがこのようにイエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にあって、本当に一つ心にあって、主の御言葉を信じ、信仰に立っているかどうかを吟味しながら、本当に今日も祈って歩んでいくことができる恵みを心から感謝します。それではお祈りしましょう。本当に今日主がちょうど良い時に、主よなぜ今なんですか、今がちょうど良いタイミングだからです。主よ本当にもうちょっと先にこういうことを語ってくださっておられれば、もっと祈りを励み、もっと互いに励まし、リバイバルのためにもっとこう祈れたではありませんか。だけれども主は時にかなって美しく、すべてのことを働かせて祈祷してくださいます。私たちが本当にこの御言葉にしっかり立ち、信仰にしっかりと立つことを今日もう一度チャレンジしてくださったことを心から感謝します。今日主よあなたの御言葉を受け入れます。私たち真理に逆らっては何もすることができません。真理のためなら何でもできる。私たちは真理に属するものです。でもこのような思いがするかもしれない、このようにしたらもっと早くリバイバルが起こる、もっと大いなる、もう群衆が何千万ってついてくる、そのような思いがあるかもしれません。だけれども主は主のやり方で、主が栄光を受け取ってくださるために、本当に真理に属し、御言葉に根ざし、本当に一歩一歩私たちが進むことを願っておられます。主が本当に大いなることを計画しておられることを期待します。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そのような御言葉を今日も信じて宣言していきましょう。本当にそれを祈っていきましょう。私たち主がちょうど良いタイミングで主が働いてくださることを期待します。それを宣言します。私たちは本当に主の御言葉、本当にそれを私たちの心の基盤とします。ちょうど良い時に主がこのちょうど良いところで働いてくださることを期待します。みんなで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。今日エステル記6章、そして第2コリント13章を通して、本当に主がちょうど良い時に主が働いてくださる、そのようなお方であることを今日教えてくださいました。主よ聖霊様が私たち本当に眠れなかったり、本当に主よそのように落ち着かなかったりする、その方法を通しても主よあなたが私たちを導いてくださり、真理へと導いてくださっていること感謝します。 God Almighty, we welcome your wisdom, Lord. 本当に主の知恵と主の信仰、主の御言葉のうちに固く立つことができますように、本当にこの揺れ動かない、永遠に変わらない主の基準の上に、私たちが岩の上にこの家を建てることができるように、聖霊様助けてください。私たちいろいろな考え、いろいろなこの環境の中で、主よ私たちが 左にそれたり右にそれたりするのではなく、本当にただまっすぐに主を見上げて、主を信頼して、主についていくことができるように聖霊様助けてください。本当に今日私たち悔い改めます、思いを変えます、信仰に立つことができるように聖霊様働いてください。今日本当に主の栄光の中で私たちが作り変えられる、主の栄光の中で私たちが本当に用いられる、そのためにちょうど良いタイミングにこの御言葉を、主は私たちに解き放ってくださったこの恵みを心から感謝します。それは本当に主の大いなる御手が今動く前に、あなた方は整えられた器、油が準備された賢い花嫁のようにあなた方は準備しなさいと主が私たちに語ってくださっていることを受け取ります。主の御言葉の上にしっかりと私たちが立つことができますように、信仰の上に立つことができるように助けてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光主にお返しします。